14ページ、生き生きセンターイベント情報、問い合わせ、生き生きセンター、電話 0745-69-6761、生き生きセンター特別会館のお知らせ、時、9月23日月曜日、祝日、利用時間、10時から16時、入浴は10時から15時。対象、市内に住所を有する60歳以上の方。費用、無料。なお、通常の日と異なり、カラオケも無料。持ち物、利用書、または、年齢、住所が確認できるもの。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。定期教室等作品展示、生き生きセンターの定期教室やクラブ団体で制作の作品を次の期間に展示いたします。時、9月23日月曜日祝日から30日月曜日正午まで。なお、29日は休館日。出展作品、塗り絵、俳句、陶芸、パッチワーク、脳生き生き、大人のための絵本講座、絵本の読み聞かせをセラピストが行い、参加者と双方向に働きかけ、気づきや回想を促すことで、脳の生き生き活性化を促します。時、9月23日月曜日祝日、10時から11時30分。対象、市内に住所を有する60歳以上の方。定員20名。定員になり次第締め切り。費用、無料。講師、絵本セラピスト協会認定講師、森本幹夫さん。申し込み、電話または窓口で申し込み。申し込み期間、9月9日月曜日から19日木曜日、9時から16時。なお、15日、16日は休館日のため申し込み不可。誰でも自由に参加できるウォーキング。問い合わせ、健康増進課、電話 0745-69-9900。葛城市の自主ウォーキンググループです。季節を楽しみながら、あなたも一緒に歩きませんか？対象、歩くことに支障のない方。時、カルガモの会。2時間程度、9月20日金曜日。万年青年歩こう会、2時間程度、10月3日木曜日。集合時間、いずれも9時。集合場所、新城健康福祉センター。費用、申し込み不要。雨天中止。初心者歓迎。生き生き葛城運動塾。問い合わせ、健康増進課。電話 0745-69-9900。自宅でも簡単にでき、お腹周りをスリムにできる運動を知りたいあなたへ。時、9月30日月曜日、14時から15時。受付開始、13時40分。ところ、UI ステーション、1階西側。対象、市内在住の19歳以上の方で、ストレッチなどの実施に支障のない方。持ち物、床に敷くためのバスタオル、ヨガマット、水、タオル。講師、中野正秀、健康運動指導士。申し込み、令和5年4月から令和6年3月に参加したことのない方は、事前に健康増進課まで申し込んでください。なお、人数を制限して、体組成測定、筋肉量、脂肪量の測定を行います。動きやすい服装、靴でお越しください。 15ページ。ナラハートサスティナブル講座。問い合わせ農林課。電話0745445110。薬膳料理研究家の大西京子氏が、これまで欧州、日本における活動の歩みを通して、心身ともに健やかで幸せに生きることを基本に、住みたくなる街づくりについてお話しいたします。時、9月14日土曜日、13時30分から15時。ところ、葛城市歴史博物館赤根ホール。演題、ウェルビーイングは地元から。大和薬膳の提案。対象、どなたでもご参加いただけます。費用、無料。申し込み、次の二次元コードから申し込み。二次元コードがあります。れんかちゃんお誕生日企画。問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話0745445111。10月1日はれんかちゃんのお誕生日。れんかちゃんへ素敵なお祝いメッセージを届けよう。お送りいただいたメッセージは、後日飾り付けをして、れんかちゃんの公式 X、公式インスタグラムで紹介します。募集期間、9月1日日曜日から10月1日火曜日。応募方法、郵送、郵便番号639-2195、奈良県葛城市柿の本166番地、葛城市役所新庄庁舎、商工観光プロモーション課、れんかちゃん行き、公式 X、@れんか、renka、_葛城、katsuragi、公式インスタグラム、@れんかちゃん、renkachan _official official。 なお、ポスト投函の場合は、ハッシュタグれんかちゃん誕生祭を入れてください。二次元コードがあります。秋の天体観測会、幸せの森天文台。問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話0745445111。幸せの森公園で秋の天体観測会、幸せの森天文台を開催します。望遠鏡で土星の魅力に迫ったり、秋にきらめく星座の観察をします。解説付き、オリジナルのランタンを作るワークショップも開催します。時、10月12日土曜日、1部、18時から、2部、18時40分から、3部、19時20分から。なお、所要時間は1時間30分程度です。ところ、幸せの森公園。集合場所、道の駅葛城観光インフォメーション。費用無料。なお、曇りの場合はワークショップと講座を開催。雨天の場合は10月13日日曜日に延期。定員各回20名程度、先着順。注意、受付場所から観測地点まで徒歩で移動します。長い階段、180段程度がありますので、動きやすい服装、靴でご参加ください。夜間は冷える可能性があるため、防寒着の持参をお勧めします。申し込み、応募フォーム、または商工観光プロモーション課へ参加申込書を提出。なお、 複数人で申し込む場合は、代表者が申し込んでください。中学生以下は要保護者同伴。申し込み期限、9月20日金曜日まで。二次元コードがあります。ここまでの担当は西川千恵でした。
16ページ。ケハヤちゃんこ鍋通信。ちゃんこ鍋の世界へようこそ。問い合わせ。商工観光プロモーション課。電話 0745-44-5111。相撲発祥の地、葛城市を知ってもらい、力士のソウルフードであるちゃんこ鍋を身近に感じてもらいたい。との思いからスタートした、ケハヤちゃんこ鍋通信第5弾。今回は、市内のちゃんこ鍋料理店の森本隆二さん、元力士八海龍さんへのインタビューから、力士の体づくりに欠かせない食にまつわる内容を紹介します。森本隆二さん、宮城野部屋の元力士で、八海龍というしこ名で活躍。最高位は三段目70枚目。宮城野部屋のちゃんこ番として横綱白鵬の食事も作っていました。引退後、現在は市内のちゃんこ鍋料理店で腕を振るっています。知られざる相撲部屋の世界。2. 力士と食事。相撲部屋の料理用の食材をどうやって得ますか？宮城野部屋の場合は、先代の親方の後援者さんや、横綱白鵬が個人的に懇意にしている人から、食材を提供してもらいました。製菓会社の社長さんからお野菜、お肉屋さんからお肉というように、部屋には新鮮で美味しい食材が集まってきます。私が宮城野部屋にいた当時は、10人ほどの相撲部屋だったので、いただいた食材を食べきるのが大変でした。たくさんの食材は、どんな味のちゃんこ鍋にして食べていたのですか？醤油、味噌、塩バター、カレー、湯豆腐、もつ、キムチなど、たくさんの種類がありました。塩バターちゃんこ鍋には、ラーメンを入れると美味しかったです。過去には、テレビの企画で、部屋対抗のちゃんこ鍋コンテストがあり、宮城野部屋の塩バターちゃんこ鍋は上位に選ばれました。他に部屋に伝わる味として、湯豆腐には宮城野部屋特製のタレが欠かせません。あっさり系で鶏肉によく合います。他にはそっぷ炊きという甘辛い鍋も美味しかったです。力士としての大きな体を作る秘訣は、たくさん稽古をしてお腹を空かせ、たくさん食べてたくさん眠ることです。簡単なことかもしれませんが、基本が大切です。子供たちが体に良いものを好き嫌いなく食べるには、好きなものをたくさん食べてもらうというところから始めています。自分にも3歳の子供がいるのですが、卵焼きが好きだったら、その中に野菜を入れるなど、苦手な食材も好きな食べ物と一緒に食べることで、少しずつ好きになってもらえたらと考えています。野菜が苦手でも、ドレッシングを変えると食べられるということもあります。幼い時期に様々な食材に触れる環境にあるのは大切だと思います。